はい、どうも、さきです。まあ、今日は、まあ、音声、対談音声ということで、まあ、僕のその、教材のモニターとして実践をしていただいた方たちと、対談を取っていくという形で、まあ、その中から、まあ、もちろん教材のことも話したり、教材関係なく、その成長のきっかけみたいな、いうところにも、気づきとかが、話を聞く中に気づきがあるといいかなと思って、みんなの、その、実績が出た方たちみんなの声を皆さんにお届けしようかなというところで、一人ずつ対談を取らせていただくというところで、今日は、島田さんという方に、お越しいただきました。島田さんよろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。島田です。
どうもどうも。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、まあ、島田さんについては、まあ、ちょっとある種一部では有名人ではあるんですけど、
あ、そうですか。
知ってる人は知ってるみたいな、
はい、
いうところの、では、はい、まあ、ちょっとね、連れ旅せどりという、あまり更新されてないブログもやってるんで、
はい、最近はもう本当全くやってませんけども、はい、一応は、はい、やってます。
はい。まあ、リンクの方も貼っとくんで気になる人は見ていただければいいかなとは思いつつ、とりあえず簡単な自己紹介として、まあ住んでる地域だとか、まあ年齢とかそういうのもちょっと教えてもらっていいですかね。
はい。今は栃木県に、住んでまして、はい、まあ、年齢は36歳ですね。
はいはい。
で、まあ、中古転売歴はまあ1年っていう形になりますね。まあ、その前にですね、まあ、新品せどりとか、まあ、中国輸入とか、うん、アメリカ輸出とか、まあ、いろいろやってたんですけども、まあ、今は中古せどり1本でやってます。うんう
ん、なるほど。まあ結構、まあ話は僕もいろいろ聞いてたんですけど、それこそだって、確か初めて僕と島田さんが、まあ顔を合わせての出会いというか、まあ特に連絡も取ってなかったわけですけど、
はい、
その出会いとしては輸出に関するところの懇親会ですもんね。
そうですね。うん、あそこで初めて会って、その時も、中古転売やってるとは、あの時はもう知らなかったって形ですからね。
う
ん
う
ん、
そうですね。で、まあ、そこからいろいろ出会いがあり、縁があり、今に至るわけですけど、まあ、島田さんはいろんなことを経験していく中で、はい、まあ、教材を、まあ、中古家電の転売を始めてきて、まあ、教材を実践する前の実績、はい、っていうのはどれぐらいだったんですかね。はい、
そうですね、まあ月利で言うと、うん、実践する前はまあ47万円ぐらいだったのが、うんうん、まあ65万円ぐらいまで、うん、伸びましたね。
素晴らしいです。
ありがとうございます。ありがとうございます。
で、まあそのね、いろいろ経験してきたわけじゃないですか。
はい。
もう本当にあらゆる、まあ俗に言う転売というか、
はい、
まあ、転売ですよね。今まで世に広まってる輸出、アメリカ輸出、中国輸入もやりつつ、まあ、ここまで、
そうですね、その
最終的に中古の家電に落ち着いたっていう理由みたいなのは、
そうですね、うん、まあ、まあ、輸入とかですね、うんうん、まあ、結構、まあ、大きめの失敗というか、まあ、商材を、なんですかね、ロットを大きく張って失敗したっていうのもあるんですけども、まあ、輸出とか、まあ、新品とかにも言えることなんですけど、やっぱこう、相場の、こう、下落というか、アップダウンが結構激しくて、まあ、結構 FBA に入れた、まあ、アメリカでもそうなんですけど、うん、入れた段階でも結構値段が落ちてたりとかっていうのは結構多かったんですよね。うんうん、で、まあ、相場に振り回されるってことは結構多かったかなっていうのはあるんですけど、うんうんうん、まあ、そこで中古の転売があるっていう、せどりがあるってことももちろん知ってはいたんですけど、うんうん、 まあ、印象としては結構面倒だな、面倒そうだなとか、あ、本当に売れるのっていう、まあ、疑問があったんで、まあ、やってなかったんですけど、まあ、ただすごい興味は以前からあったんで、で、まあ、そこでやっぱその尾崎さんが中古転売をやっているっていうのを、まあ、知って、まあこの人だったら大丈夫そうかなっていう、ね。
あ、そのまあ、すごい、そうですね、会った時に話もいろいろしたしみたいな。
そうです、そうです。で、まあちょっと、まあ、うん、初のなんか印象がまあ結構良かったんで、
そんないい印象でした。なんかエロ本の自販機があるかないかみたいな話してませんでしたっけ？
してました。まあ、とにかくよく笑ってたっていう。
あ、はいはい。
もう店員さんがちょっと、うん、ポンコツで。
あ、そうだそうだ。うんうん。
まあ、勝手にコーラとか飲み物とか自分でやってくれみたいなわけわかってたんで、うんうん、ひたすら2人で笑ってたってちょっと覚えて
はいはい、ね、うん、そうですね。
まあ、そうですね。まああとはやっぱりちょっとFacebook で友達申請した後に、うん、まあ尾崎さん の、うん、投稿の履歴とか見て、うんうん、あ、すごい楽しそうだなっていうのもあったんで、うんうん、まあ、ちょっと、なんですかね、旅をしながらとか、遠征をしながらっていうのは、すごい、まあ、なんですかね、自分に刺さった部分でもあったんですよね。で、あれば、まあ、ちょっと、そうですね、まあ、中古転売に関してはゼロだったんですけど、まあ、尾崎さんのとこにちょっと入って勉強しようかなって言ったのが、まあ、きっかけですよね。
で、まあ、そこから、要は、その、今の中古家電をやる前までは、そういう新品、のその輸出だとか輸入のこととかやってて、はい、まあ確かその時も全く一からの、もう一回国内転売を一からスタートさせるっていうので、はい、47万ぐらいとか40数万まで月利が伸びてきたところで、
そうですね、
まあちょっと頭打ちにあってたっていうところなん
ですね。結構頭打ちになりましたね、うん、
でそこがずっと頭打ちあってて、まあ実モニターとして教材を実践していただいたら65万までちょっと壁をちょっと乗り越えたみたいな感じだったと思うんですけど、
そうですね、
まあそれはどんな壁にぶち当たってたって感じです。多分聞いてる人とかで、いや47万とか言ってたらすげえじゃんみたいな人多分たくさんいると思うんですよ。
あ、そうですか。
でもそこでぶち当たる壁って何なのみたいな。
そうですね、やっぱこう自分もどんどんやり方を変えていったっていうのはあったんですけども、うん、あの1年前からやってきてですね、うん、でまあちょっと大型をまあちょっとなんですかね、あまりみんながやってなかったんで、うん、車もまあ大きくハイエースに変えたりしてですね、うんうん、まあ大型を切り替えることによって、うん、まあ40何万までいったっていうのはあるんですよね、うんうんうん、ただですね、まあちょっと逆にその標準サイズのものがですね、うんうん、結構あんま取れなくなってきた、まあ結構苦手意識が出てきちゃったんですね。まあ要するに毛嫌いするようになって、うん、まあ標準サイズ、要するにまあ普通のカメラとか、うんうん、まあプレイヤー、音楽プレイヤーとか、うんうん、まあデッキとかもそうなんですけど、そういうのなんかあんま見たくないようなイメージ、自分の中でちょっとついてきちゃったんですよね。うんうんうん、で、まあこれは良くないなっていうふうに思って、うんうん、まあ、一からちょっと、しっかり勉強したいなって思ってた時に、うんうん、まあ、この教材のモニターの募集があったんで、うんうんうん、すぐもう入ろうと思いましたね。
早かったですね、確かに。
もうマッハで入りましたね。決めるときは早いんだよね。
でも本当確かに、島田さんの大型メインっていうのは僕も知っててあれだったんですけど、まあ、確かに大型商品ってやっぱりみんな懸念する敬遠するとこなんだか、なんで、やっぱり利益は取りやすいっていうのは間違いなくあるんですよね。
そうですね。
ただそこで、それに頼りすぎて頭打ちになってたと。
そうですね。
まあそれが、うん。それが教材で解消されたから、一気にポーンと。
そういうことですね。まさにその分が伸びたっていう、まあ分かりやすい感じだと思うんですけど。うん、
なるほど。まあ、それはどういうところがきっかけになったんですかね、その教材の。実際その、まあ、教材と、まあ、モニターの方たちって、こうやって通話とかをして悩み相談とか何もしてないじゃないですか。
はいはい、そうですね。
基本教材の内容プラス、まあその課題が提出、課題提出があったんで、それを僕が受け取って、それに対して僕は返信するっていうだけなんで、はいはいはい、本当にこう直コンサルみたいな感じでやってたわけではない。
そうですね。まあでもまあちょっとコンサルに近いんじゃないかなっていうぐらいのあのサポートは感じましたけどね。うん、
あメールの内容、やり取りの内容。
そうですね。まあ返信の内容も、うん、やっぱこう、まあ、尾崎さんのサポートってもう、1投げたらまあ10返ってくるみたいな、の結構特徴で、ほんとびっくりするんですよね。
まあ、
ものすごい長文で返ってくるんですよ。
いいのか悪いのか
どんだけ膨らませられるんだろうっていうぐらいすごい返信量で、やっぱそれだけやっぱなんかなんですかね、まあ、信頼、まあ、それを 見るだけでも本当信頼が置けるなっていうのが、うんうん、手を抜いてないなっていうのがもうすごい分かりますね、
うんうん、まあその教材の中で、まあそのまあ、僕の返信とかメールのみの返信だとはいえそういうのもありつつも、まあ、その標準サイズとかも
そうですね、だからまあその教材の中で、
うん、
まあ、その型番についてっていうのがまああるんですけども、
うんうん、
まあ、そのやっぱ概念ですね、やっぱ知った知らないでいるのではやっぱ違ったんですよね、自分の中でやっぱこうさっきも言いましたけど苦手意識ができちゃってた面があったんで、うんうん、まあ、あんまこうなんか見たくないっていうのがまあ基本的にあったんですよね、
うんうん、
ただその教材の中でのその型番の概念とかですね、うんうん、まあ、知ったことによって、うんうん、まあ、その苦手意識っていうのは結構変わってきたんですよね、こうただの何ですかね、型番とか暗号にしか見えてなかったっていうのはあったんですけど、まあ、それが結構あの何ですかね、暗号が解き明かされたような感じに見えて、まあ、より現実なものとして見えてきたんですよね。まあ、そこから結構、やっぱ取れるようになってきたっていうの、大きいですね。結果に多分大きくつながってるかなと思いますね。
まあ、そうですね。まあ、型番の見方っていうのは、ある種、ノウハウというか、テクニック的な部分にもなるんですけど、結局その手前の本質的な機能だとか、要は需要、どういうものに需要があってみたいな、でそれをさらにこう判明させるというか、
はいはいはいはい、はい、うん、そうですね、
そうですね、
その高機能、要するにまあ型番の中でもやっぱ高機能の型番がある、
うん、そうですね、
で、まあ、でもってまあ価格がまあ高かったとしても、うん、まあ、需要があればさらに高く売れるという、
そうですね、
だまあそうですね、だからまあ安ければいいというものではなくて、やっぱ、うん、高くてもきっちりした需要があって高く売れるんですよっていうのはまあやっぱ学びの一つでもありますね、それも。
そうですよね。で、まあそれをさらに早く判明させるというか、見つけるための型番の秘密みたいな、ね、秘密っていうほどでもないですけどね、要は、
まあ、
う
ん、まあでも自分ではまあ秘密みたいな暗号でしたから、やっぱり、
ま
あ、確かに、あーあーっていうかなるほど、そういうことかみたいな、
おー、なんかすっきりみたいな
すっきりって感じですね、あ、こう見えてたアルファベットとかってそういう意味合いがあったのかっていうのが、うん、まあ、教材の中には結構書かれてたりするんで、うんうん、まあ、それは結構勉強になりますし、うん、まあ、意識がやっぱ変わりますよね、
うん、そうですよね、まあ、結局そのどっちかっていうと、まあその確かに型番の見方みたいなのはちょっとノウハウ的な部分ではあるけど、まあ、答えではないんですよね。
はいはいはい、
結構その見方みたいな、こういう風に見てみるとこうやって違いますよねみたいな、結構抽象的な話が教材の中多かったと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、もちろん具体例とかももちろん出しながら分かりやすく説明は教材の中でしてたつもりなんですけど、結構抽象的な話が多かったじゃないですか。
まあそうですね、
ぼやっともしてるわけでもないですけど、
まあまあぼやっとまではいかないですけど、うん、そうですね、
超具体でもないしみたいな、
うん、まあ、ただそれを知れることっていうのはやっぱ違いますし、
うん、
その機能面とかって言った、
うん
うん、要するに需要さえあれば、うん、あ、売れるっていうのもやっぱりその意識が変わりましてね、うんうんうん、それを知る知らないだけでも、
うん、そうですよね。まあでもどうですか、その、まあ、今まで輸出輸入やってきて、
はいはい、
中古家電で、まあ、今回こういう教材でもガツッと学んで結果も出てきたわけですけど、どう違いますか、そうですね、その新品とかでやってきたことと。
そうですね、うん、例えばですね、新品でやってた時にですね、まあアミーボがすごい流行りだった時期とかあったんですよ。
まあ有名ですね。
で、そうですよね、まあ結構セドリジの中では有名だとは思うんですけど、うん、まあ、発売日とかですね、うん、まあ先頭で並んだりとか、うん、まあ、してたんですよね、
うん、
こうトイザラスとか、
うんうんうんうん、
でもでまあこう後ろに並んでる人もやっぱアビーボ狙いっていうのもあって、うんうん、まあ回転ダッシュですよね、うん、いわゆるもうそれでもう何ですか、もみくちゃになりながらこうアミーボを取り合う、で欲しい子供には買えないっていう何ですかね、こう、うんうん、まあ別にトイザースってまあその当時まあ1人1個までと禁止されてなかったんで、まあ別に良かった、まあ良かったっておかしいですけど、うんうん、まあ禁止される行為ではなかったんですけど、うんうん、まあそういうのをこうね、やってたりとか、うん、まあ、あの子供が買えないとかっていうのを見てると、うんうん、まあ何やってんだろうなっていう気持ちには、まあなりましたよね。
まあそうっすよね。
うん、とかですね、まあ、まあ、またアミーボに関する、
うんうんうん、
まあ失敗例でもあるんですけど、うんうんうん、まあこうアミーボの後期の方ですね、結構新しいアミーボが出るっていうんで、まあまあきっとプレネになるだろうというまあ甘い考えで、まあ問屋さんから結構大量にね、あの予約大量にもうロットを貼ってまあ仕入れました。いざ販売されました。まあこれ供給型だった。任天堂もやってくれんなっていう。
まあまあまあそうですよね。
任天堂自体もまあね、あの予測を間違ったであろうという数をもう放出してしまったですね。大暴落ですよ、ね。
ほうほうほう。
もう大赤字。でも気が気じゃない。値段が戻るのかどうなのか。今ここで売るべきなのか何なのかっていうの。ずっと悩みながらもう。かなり致命傷になった後に売ったっていうちょっとね、うんうんうん、エピソードがあるんですけど、
はいはいはいはい、
まあそういったことが、まあ、中古にはまあないですよね。
まあそうっすよね、
はい、うん、これは本当ないですね、うん、ないですし、うん、まあ、さらに言えばですね、うん、まあ、さっき言ったアミーボでもそうですし、うん、まあ、最近の何ですかね、有名な話だと、まあ、スターバックスの
あ、はいはい、ね、福袋
タンブラー、そう、うん、福袋でしたっけ、うん、ね、並んでまとめ買いして、ね、うん、結構ニュースになってね、うん、転売や叩きみたいな感じになりましたよね、うん、まあ、そういうのも中古はもう基本的にはないですし、
うんうん、
まあ、なんですかね、新品やってる人は分かると思うんですけど、うん、まあ、こうセドラー嫌いの店とかですね、
うんうん、
まあ、なんですかね、まあ、そういったこう冷たい世間の、ね、風が感じたりするんですけど、
うんうんうん、
まあ、中古だとやっぱ店舗さんにもですね、やっぱ大量に買ってもですね、逆に喜ばれるっていう面の方が高いんですよね、やっぱ売り上げに貢献してもらってるっていうのはあったりするんで、なので結構あの値引き交渉とかにも応じてくれたりとか、まあ、結構歓迎ムードなんですよね。まあ、だからやっぱそういった面がやっぱ新品とかと比べてないっていうのがまあいいですよね、中古は、う
ん、そうっすよね、本当になんかそのまさになんか転売ヤーとか言って言われたりするじゃないですか、セドリ、
ね、
セドリやってる人、
はいはいはい、
なんかでもなんかこうガチのそういう本当に横流しをしてる人たちをなんか俗にバイヤーって呼ばれたりするじゃないですか、
はいはいはいはい、
どっちかっていうとその転売ヤーよりもバイヤーに近い感じになりますよね、中古セドリやってる、中古家電やってると。
そうですね、うん、
本当になんかちゃんと仕入れてちゃんと売ってるみたいな。
そうですね、うん、そこですね。
そうっすよね、なんかそんな感じで、うん、本当仕事感もちょっと出てくるというか。
そうっすね、
まあ、別に新品セドリが悪いわけでもないし、もちろん僕もやってましたし、まれにまあやりますけど。
そうっすね、
うん、ただ本当にさっき今島田さんが言ってくれたみたいに歓迎されるんですよね、結構本当に 何もこっち言ってないのに向こうからなんか値引きの提案してくれることもあったりとか。
はいはい、ありますね、
うん。教えてくれたりしません？たまに。ハードオフとか言って、ちょっと最近こんなん入ったんだけど、とこれどうみたいな。
ああ、そうっすか。いやいや、自分はないっすけど、あ、そういうこともあるんです
ね。ありますあります。たまにありますね。で、あ、ちょっとこれ厳しいっすね、みたいな。あ、そうか。またなんか、いいのあったら言うわ、みたいな。
ああ、いいっすね、うん。やっぱりね。
まあもちろん店員さんとどうの対応の仕方っていうのも、もちろんそれは新品だろうが、中古だろうが。やっぱ、いい関係になるように、ちゃんと接するっていうのも大事だとは思うんですけど。
そうですね。まあ確かに、コミュニケーションはありますからね。う
ん、やっぱ、
まあそれでもやっぱりまあ、新品と比べればだいぶ、対応も違いますからね。
ね、
うん、まあ、いぶかしげに思われないっていうのがありますね。うん、全くやっぱ、新品の場合はまあ同じ商品を何十個って買うみたいな。
う
ん、
そうすね、
があるんで、こんなになんでいるのっていうのは、そもそも、うん、まあ、店舗側としてはやっぱあるわけですからね。
うん、そうですね。まあ、もちろん、本当になんかの理由でいる人も中にはいるだろうけど、なんかイベントがなんかあるだとか、
はいはい、
そういうので、まあ、そういうので、何も言わないお店もあるだろうし、
うんうんうん、
別にそれが悪いって言ってるわけじゃないけど、
そうすね、
なんか変な気の使いようみたいなのはまあ全くないっていうのもあるし、
そう
す、ね、まあ、
そうそう、精神的に削られないっていうのが大きいんで、
う
ん、
そうすよね、
うん、もしかしたら何か言われるかなって思いながら買うのと、
うん、
やっぱ向こうにまあね、喜んで、うん、まあ、こんだけ買いますよっていう感じで買うのと、まあ精神的に結構違いますからね、
うん、そうですね、まあ、あとはあれですよね、そのさっき言ってた、まあ、アミーボの件みたいに子供のが欲しがってるのを尻目にみたいなことも、まあ、中古だったらありえないし、ほぼ
ありえないですね、
うん、あとは単純に、まあ、さっきも叩かれるっていうか、こういうセドラー転売屋をその世間が冷ややかな目で見るっていうのも、中古に関してその買う側もどうのこうの言ってこないと思うんですよね。
そうですね、
うん、
うん、
その僕も新品でプレってるものを仕入れて売った時に、なんか来たんす、クレームというか悪い評価もらったこともあるんですけど、
はいはいはい、はい、
あの全然手に入らないんで買えてよかったです、でも高いと思いますみたいな
まあそうっすよね、
うん、そうすね、
まあ Amazon でもね、レビューでもね、
う
ん、結構書かれたりっていうの結構多いっすからね、
うん、まあもちろんそれはまあもちろんじゃあ買わんけいちゃうって思うこっちももちろんあるんだけど
はいはいはい、はい、
ただ中古に関しては本当にどこにも手に入らないっていうのがたくさんあるじゃないですか。
そうですね、
うん、でどこに売ってるかも分かんないし、それがどんな値段かも分かんないんで、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、その店舗に行ってみるまではもう分からないっていうのもありますからね。
でもそれは購入者も同じで、欲しがってる人はその商品が結局どこにあるか分かんないからネットで探すしかないから、だからこう、いや、さっき言ったそのお店側にも喜ばれるし、買う人からも結構喜ばれるっていうのが中古家電だと思うんですよね。
まあ全くもってそうですね、
うん、
でまだ相場の、まあ、激しい下落もないんで、うん、まあ、ちゃんとこう商品というか、まあ、モノレートとか見れれば、うん、まあ、そういった損失も少ないビジネスかなとは思いますね、
うんうん、ね、いやまあでもそういうところに最終的に行きつけて、まあ、今の結果が出てると、
ね、まあ、あとはやっぱり中古、まあ、新品やってる人によくあると思うんですけど、中古は回転が悪いんじゃないかと、
うん、
まあいうふうに思う人がいると思うんです。まあ自分も実際そうだったんで、まあ、中古なんか売れんのとか、その予測できるのみたいなのあったんですけど、まあこれはちゃんとその中古のやっぱあのモノレートの見方とかっていうのを学べば、うん、学んで理解すれば、うん、ちゃんとやっぱ中古って結構安定して売れるんだなっていうのは分かりますよね。
そうですね、
もう、うん、そこも山やってみないと、はい、やっぱ分かって、うん、分からない部分ではあると思うんで、
うん、
その辺のちょっとこうなんですかね、
うん、
あのマインドブロックをこう、うん、崩した方がいいかなと思いますね。あの
そうですね、
中古転売に関してなんかそういった目で、うん、見てる方に対してですね、
うんうん、もうあとその中古で梱包とかがめんどくさいっていう風に思ってる人多いと思うんですけど、
ああそうですね、
うん、そこどう思いますか、うん、 島田さんは。確かに新品もたくさんやってきたじゃないですか。
そうですね。梱包はまあ正直めんどくさいです。めんどくさいですね。めんどくさいんですけど、まあここも、まあ要するに数をこなしていくと、まあ思った以上にめんどくさくはないなっていうふうにやっぱなるんですよね。まあそうですね。まあ一からやると、まあいろいろ学んでいかなきゃいけない面とか、あったりするんですけど、まあ、要するに壊れやすい商品とかっていうのもあったりするんで、まあ、この辺を要するに厚めに梱包しなきゃいけないとかですね、っていうのもあったりはするんですけど、まあ、その辺はちゃんとやっていく中で勉強していけば、まあ、簡単に解消できる問題ではありますね。
どうですかね。例えば新品の商品を、まあ物にもよるんであれなんですけど、はい、まあそれは新品だろうが中古だろうが一緒で、あれなんですけど、はい、まあざっくり感覚的に10万円分の利益がある商品を新品での、新品で梱包します。
はいはい。
それを中古で梱包しますって言った時に、そんなに差があるかどうかってところなんですよね。
はいはいはい。
梱包時間に。
うん、
結構新品をたくさん島田さんもやってきてるんでなんとなくあると思うんですけど、新品だと利益単価が結構1000円2000円ぐらいのものを大量にか2000円あったら結構いい方かなと思うん
ですけど、いいそうですね、
いいそうっすよね、利益単価
ロット貼るのはそうですね、
結構大量にバーって結構新品ってロット貼る一つの商品をたくさん買うっていう状態になるじゃないですか。
そうですね。
そうするともう2000円あったら結構万々歳で、だいたいまあ1000円前後、1000、まあよ、まあ、1000円から1000、まあ、2000円ぐらいで、まあ、たまにそれより高いのがあって、物、によっちゃ500円とかの利益をぶわっとかき集めるじゃないですか。
そうですね、そういう時もありますね。
それで10万円分っていうと結構な数になるじゃないですか。
そうですね、確かに、まあその額で言うとたら結構な量がないと10万届かないっていうのがありますね。
そう
ですよね。
そうなった時にその商品を、まあ確かにラベル貼りを依頼するものもあできたりもしますけど、Amazon に値札剥がしてとか、
はいはいはい、
でそれラベル貼ってとか、
そうですね、
まあ、そういうことを考えたり、だからって混合在庫で納品しちゃうとなんか他の人のやつとかが、
そうですね、トラブルの元ですね、
結構トラブルの元ですよね、で、まあ、そういうこととかもあるんでちゃんとある程度やろうと思うとやっぱ時間がかかるじゃないですか。
そうですね、量が多い分時間かかりますね。
そうですよね。そう考えると中古だと利益単価が上がってきて意外と商品数少なかったりするじゃないですか。
まあ、そうですね、確かに。まあそう比べるとそこまで時間は変わらないかもしれないですね。
そうですね、一個一個にかける時間が長くなるっていうだけで、
確かに確かに、
そんなに大きく僕は変わんないなとは
思う
ん
ですよね。そうですね、
変にだから混ざると嫌なんですよね、新品がわーってなってね。
確かに確かに確かに、
中途半端に混ざると嫌かなっていう気はするんですけど、中古だけになってきたらいやもう変わんねえなとか、
そうですね、確かに確かに、
まあ、もちろん慣れとか経験、さっき島田さんが言ってくれたみたいに、やっぱある程度経験積んできて勉強しなきゃいけないというか慣れないといけないこともたくさんあると思うんですけど、リサーチに関してもそうですしね、手打ちがメインになるんで。
そうですね、まあそこも違いはありますね、確かに確かに。まあだから慣れないといけないっていう面はあるんですけど、一度慣れてしまえばもうあの新品に戻る必要はないっていうのが正直なところですね。
もうとうとう言ってしまいましたね、それを。
私としてはそうですね、まあ新品もそれはやり方によってはっていうのはあるとは思うんですけど、まあ、常にこう気を張ってね、こうトレンドをつかんでいかなきゃいけないっていうのが新品なんで、まあそれと比べたらまあもう店舗行けばいいじゃんっていうので、中古はもうひたすら店舗行って行けばあるよっていうのはやっぱこう、そうですね、いいところですよね、やっぱ中古は。
そうですね、 いや、まあちょっとそろそろ時間も30分ぐらいになってきた。結構いろいろ経歴の、島田さんの経歴から出てくる。これなんかやっぱこんだけいろんな経験してる人でないと、その中高との比較みたいなのってできないと思うんで、いい話が聞けたかなと思うんですけど。
いえいえ、そう言われてると嬉しいですね。
で、まあ最後に、まあちょっとその、まあ教材を買うにしろ買わないにしろ、別に僕自身もこの教材が全てで絶対だとは、まあ、個人的にはそういう思いを乗せて作りはしたんですけど、
はいはいはい、
別にね、これを聞いてる人たちに強要するわけではないんで、
はいはい、
まあその、まあ島田さんは、まあある種、45万ぐらい、40何万っていうところでちょっと悩みを抱えてというか、壁にぶち当たってたところから、こう、ぐっとひと伸びしたと。
はい。
で、まあそういう人もいると思うんですよ、実際。そんな、全く全然稼げませんよって人ばっかりじゃなくて、ある程度こう、やっぱ30万、40万ぐらいまでは、ぐっと行くんだけど、そこで、ちょっと頭打ちに合っちゃってる人に、こう、もうひと伸びする、きっかけみたいなの、というか、アドバイスみたいなのが、なんかこう、あれば。
そうですね。やっぱこう、意識の改革というか、まあ今までちょっと、その、多分その30万、40万いってる人たちって、多少慣れが出てきてしまってるって部分があると思うんですよね。で、まあ結構新しい、なんていうんですかね、ことをしなくなってきたりとか、っていうのは結構あると思うんですよ。で、やっぱ、その自分が伸びた理由としてはやっぱ意識が変わったっていうのが一番大きいことなんで、まあやっぱ本質がどういうことなのか、まあ転売にしろ、まあ商売にしろそうなんですけど、したらやっぱその本質をやっぱちゃんと理解するっていうことが、まあその後ですね、やっぱ大きく伸ばす、それ以上伸ばしていくっていうのの、まあそうですね、大事な部分かなと思いますね。
その意識を変えるっていうのは、こう、どういうふうにというか。
まあ、どういう、まあさ、まあ、さっきも言ったように、まあ、知らないものを知るっていうのが一番、まあ、その意識の改革は大きいと思うんですよ。さっき言ったように、重要、要するに高くても、要するに高機能であれば、まあ、より高く売れるとかですね、その型番に対しても、まあ、そういった、なんですかね、まあ、謎が秘められてるって言ったらおかしいですけど、やっぱそういうのを知る、知らないっていうのだけでも、やっぱり意識的にこう変わる部分があるんで、で、その変わった部分から、まあ、さらに発展していくっていうのが、やっぱ、大きいきっかけになると思うんですよね。だったらこっちも、あ、こうなんじゃないのかと、型番に関してもそうですけど、まあこういった商品でももしかしたら需要があるんじゃないのかっていうようにやっぱ見るようになってきたりするんですよね。それによってやっぱ取れる商品っていうのはまあこう幅が広がっていったりするんで、まあその辺だと思うんですよね。
なるほど。まあ本当に、はい、まあさっき言ったそのまあマンネリ化してるっていう感じなんですかね。最初に言ったその20万、30万とかでちょっと壁にぶち当たってる人が。
そうですね。
まあ、そういうところでマンネリ化してて新しいことへの挑戦ができてないっていう人が、まあ、経験上というか島田さんがちょっとそういう状態になってたんで、そういう人が多いのかなみたいな。
そうですね、まあ、もう店舗行っても全く同じ行動しかしなくなるあると思うんで、で、まあ、まあ結構成功体験にすがっちゃうというのも多分そこの部分ではあると思うんですけど、まあさらにやっぱ伸ばしたいんであれば、やっぱ新しいことをですね、学んでいかないとやっぱ伸びないですよね。
なるほど。
はい。
いや、参考になる方が多いのではないかと思いますね。
参考になってくれると嬉しいですね。
ね。うん。いやでも本当に、まあまさに僕もそれはすごい感じてて、やっぱ調子に乗るんですよね、ある程度できるようになってくると。
はいはいはいはい、
うん、そうですね。でなんか、まあ、別にこうやっときゃいっかみたいな、で自分の成長が止まると周りが変わってきてみたいな、変化が起きてきて、
はいはい、
うん、まあその新品の規制が入るだとか、まあそういうこととかもまあ外部的要因も確かにあるっちゃあるんですけど、 その時に常に変化することを前提に自分が成長してればパッと動けると思うんですけど、
そうですね、
うん、だからそういうところを全くしようとせずに、なんかやれることだけとりあえず適当にやってるみたいな、でまあくとりあえず食ってけてるからいいやみたいに思ってると、そういう変化に対応できなくなったりして、なんかもうそれだったらサラリーマンしてるのと変わんねえんじゃねえかみたいな。
そうですね、うん、全くそう思います
ね。まあ今言った、まあ、島田さんがちょっとそういう状態になりかけてたっていうところから、まあ、脱却できたのはそういう変化っていうところをに意識を持つようにしたっていうところだと思うんで、
そうですね、うん、それはもうこのやっぱ教材によってやっぱそういう意識改革が起こったっていうのは間違いないと思いますね、
うんうん、まあ、だからそれをね、常にそういう人たちは、まあ、別に僕の教材が確かにそのきっかけの一つにはなると僕は思ってますけど、まあ、他別にこれだけじゃなくても常にそういうことを意識して、変化とか今までやったことないとか見たことないようなものにあえて挑戦したりだとかして、なんかそういう変化っていうのを見つけてもらえると、島田さんみたいにちょっと頭一つ抜けれるんじゃないかなっていうところですね。
そうですね、うん、はい、トライアンドエラーです。
はい結局、はい、結局そこですね。
そうです、失敗あってのもものですから、失敗をね恐れずにバンバンバンバンやっていくのがいいと思います。
はい、じゃあもうありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ、はい、ありがとうございます。
はい、じゃあまあこんな感じで、マーク島田さんとのお話は終わりにしたいと思います。今回の島田さんのお話が一ついいきっかけになって、それこそそういう30万40万ぐらいでちょっと壁にぶち当たってる人のいいきっかけになればと思います。ということで、はい、島田さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました、
は
い、
それじゃあ対談音声は以上となります。失礼します。
はい、失礼します、はい。